恵み深い天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を今日もあなたの御手の中で愛し、導き、養い、支えてくださっていることを覚えて心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。神様、私たちの愛する兄弟姉妹お一人お一人、今日も一つの家族としてこの翼の教会に集い、またインターネットを通して全国各地から、あるいは海外からも、この時間一つ心で礼拝をお捧げできるこの恵みをありがとうございます。神様、どうぞ愛する兄弟姉妹お一人お一人をあなたがお支えください。あなたの癒しを、あなたの助けを必要としている方々に神様が今触れてください。問題を抱えている方、道を求めている方には、あなたがこれが道だよと、その道を開いてくださいますように、どうぞお願いいたします。神様、サラ姉妹は明日からアメリカに帰国されて、お母様と共に過ごし、スーザン姉妹は8月2日大きな手術を受けられますから、神様がどうぞそのお医者さんの手を、病院をあなたが用いてくださって、そこにあなたの御業が表されますように、どうぞスーザン姉妹が癒されますように、ご家族に主の平安がありますようにお願いいたします。その他、入院中の下田恵子姉妹、今後の導きをよろしくお願いします。また自宅療養中の方々、施設に入っておられる方々、アメリカに帰国されたアンドリュー兄弟、また愛するご主人を天に見送られた伝道師に、神様の慰めや励まし、また豊かな導き、祝福が注がれますようにお願いいたします。神様、あなたはこの教会をいつも愛してくださり、導いてくださることをありがとうございます。明日からはウェイクのキャンプが、来週は子どもキャンプが行われます。どうぞ暑い夏の間ですけれども、事故や怪我から守られて楽しいキャンプとなり、また何よりも若者たち、子どもたちが主と出会うことができるように導いてください。また9月には森住ゆきさんのちぎり絵展を3年半延期していましたけれども、開催することができます。またジソンさんをお招きしてのゴスペルコンサートも行います。そういった一つ一つの歩みも神様が豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。この教会はあなたの教会ですから、どうぞこれからも導いてください。今から御言葉を見てまいりますので、この時間を神様が豊かに祝福してくださって、今日も御言葉がよくわかるように助けてください。私たちの心を開いてくださって、今日も御言葉から一つでも二つでもあなたの進めと、またあなたの御心を知り、握りしめて、一歩でも半歩でも主と共にここから前進することができるようにお願いいたします。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。7月も後半に入って毎日暑い日が続いていますけれども、皆さんは守られておられるでしょうか。気をつけなきゃいけないのは、ちゃんと水分もとってですね、脱水症状にならないように気をつけなければいけないなと思っています。私はこの1ヶ月ですね、もちろん暑くて暑がりなので余計に汗もいっぱいかくんですけれども、ずいぶん涙も流したように思うんですね。何度も話してますけれども、先月の末には私たちの愛するチェン先生が突然天に召されて、天国でまた再会できるとは分かっているけれども、やっぱり寂しいものは寂しいので、私は今も何度も涙してしまっています。また1週間ちょっと前には、9年前に出会って、そしてこの約4年間はいわき市民として共に歩んでくれたアンドリュー兄弟が、 アメリカに帰国されて、私はですね、なんだか息子を遠くへ見送る父親のような心境で、やっぱり寂しいものは寂しいので随分涙を流しました。なんだか悲しかったり寂しかったり、なかなか感情が追いつかないような、そんな日々を送っているようにも感じています。そしてまた、先ほど写真で報告もありましたが、先週の月曜日には山形県の米沢から約50名の方々を大型バスに乗ってこられて、お迎えしてお交わりする時が与えられましたけれども、私たちの教会にとっては東日本大震災のあと約50人で避難させていただいた思い出深いチャペルの方々です。私たちが50名お世話になった、まさにあそこがなかったらこの教会解散してたかなって本当に思います。まさに教会の命の恩人のような米沢の皆さんをお迎えすることができて、改めて感謝をお伝えすることができて、私はやっぱり数人の方々と同じく涙を流したのでした。皆さん、なんだか私はですね、ともすると当たり前のように毎日の歩みを当然の権利のように、今日も生きていて当たり前、今日があって当たり前、当たり前のように毎日の歩みを歩んでしまいやすいものですけれども、改めて12年前の震災後のことなどを思い出して、ああ、米沢に避難中に体調を崩して入院した次女も、ああ、今では中学生になったんだって、なんか感慨深く振り返ったりしながら、今があるのは決して当たり前のことではないんだということを確認させられているように思うんですね。皆さんはいかがでしょうか。まるで自分の力で生きてきたかのように、そしてこれからも自分の力で生きていくかのように勘違いしてしまいやすい、思ってしまいやすいのが私たち人間なのかもしれませんけれども、今があるのはただ神様の恵みのゆえである。私たちは今日もこれからもただ神様の御手の中を導かれて歩むことができているんだと、決して神様の前で自分が何様かのものであるかのように高ぶってしまうことがないように、へりくだって感謝と感動を持って日々歩んでまいりたいと思わされています。皆さん、今日も私たちは神様の大きな愛のゆえに神様の子供とされているということを覚えたいと思います。私たちは日本に国籍があるかもしれません、アメリカに国籍があるかもしれません、しかし天に国籍があるものとして、天に名を刻むことができているものとして、この恵みのゆえに今日もへりくだって歩みたいと思います。神の国の住民として、神の国を生きていきたいと思います。神様に主権を明け渡すということ、私たちの人生のハンドルを自分で固く握って、自分が自分がじゃなくて神様に握っていただいて、神様だけを主と告白して歩むことの幸いを今日もご一緒に確認してまいりたいと思いますね。さあ、私が御言葉を取り継がせていただくとき、続けて見ていますダニエル書、今日は5章を見ていきたいと思いますけれども、前に書いている通りタイトルは傲慢か謙遜かとつけました。傲慢か謙遜か、知恵の言葉、知恵の言葉とも言われる箴言にはこのような御言葉がありますね。有名な箇所ですけれども、引用箇所丸一番に箴言18章12節を挙げていますから、今日は初めにこの箴言18章12節をご一緒に読んでみましょう。はい。人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。いかがでしょう皆さん、ハッとさせられるような大切にしたい聖書の言葉、知恵の言葉ですね。傲慢か謙遜か、 その行き着くところはまさに対照的ですよ。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つんです。今日の箇所ダニエル書5章には何が書かれているかというと、あの絶大な権力を誇って歴史に名を刻む、もう栄華を極めていたバビロニア帝国が、この5章を見ると一夜のうちに終わりを遂げるんです。そのバビロニア帝国が滅亡する、終わってしまう、その日の出来事が今日のこの箇所ダニエル書5章には書き留められているんですね。これから見ていきますが、そのキーワードはまさに高慢か謙遜かです。高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つんです。じゃあ今日のアウトラインをご一緒に見てみましょうか。アウトラインを前に出していただいて確認してみましょう。まず一つ目に今日覚えたいのは高ぶりの原因です。高ぶりの原因を改めてご一緒に確認したいと思います。私たちはですね、いつも確認していますね。生産式のたびに読んでますよ。信仰の基本姿勢大事です。自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけ見て歩む、このことを私たちが忘れてしまうと、そこから高ぶってしまうのではないでしょうか。だってそうですよね。自分ばっかり見て、人ばっかり見て歩むならば、私たちは自分と人を比べ出すんですよ。そして自分はあれが勝ってる、自分はこれが劣ってるとか、あの人はどうだった、この人はどうだとか、一喜一憂してしまうと思います。人の評価にばっかり心を奪われてしまったら、そうやって主から目を離してしまうときに、私たちの心は高ぶって歩むべき道からそれてしまうのではないでしょうか。道をそれてしまいやすい、そんな私たちに神様はいつも今日も恵みを注ぎ、私たちが方向転換し、悔い改めて身を低く、心を低くするようにと導いてくださっています。ですから今日覚えたい二つ目のことは、神の恵みを無駄に受けないように、神の恵みを無駄に受けないように、私たちは今を恵みの時とし、今を救いの日として、へりくだることを大切にしたいと思いますね。今日の箇所もそうですよ。聖書に書かれている多くの人々の姿を見るときに、へりくだることの大切さ、高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ、そのことを見ることができます。また信仰の共に歩むことができた先輩方の背中を見た者として、先輩方の姿からも、高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ、私たちも心を低くして神様だけを主とし、心からの礼拝を捧げて歩んでまいりたいと思うんですね。さあ今日の箇所のダニエル書5章は、先ほども言った通りバビロニア帝国滅亡の日の出来事が書かれています。最後の王様の名前は5章1節、今日の箇所から登場するベルシャツァル王という王様です。これは紀元前539年のことです。紀元前539年、バビロニア帝国最後の王様ベルシャツァルが殺されて国が滅んでしまいます。じゃあ今日の箇所1節をご一緒に読んでみましょう。1節をご一緒に読みましょう。はい。ベルシャツァル王は千人の貴族たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。皆さん、この日ベルシャツァル王は千人の貴族たちに招いて大宴会を行って、もういい気分でブドウ酒を飲んでいました。先週の月曜日は米沢から約50名の方々を迎えて一緒にお弁当を食べました。あ、70人って結構人数いるなって思いましたけど、皆さんこの時は70人どころじゃないですよ。1000人の貴族を招いての大宴会です。すごいですね。確かに発掘された当時のバビロニア帝国の遺跡にはものすごい広いホール、宴会場が発見されてるんですって。そしてそこには白い塗り壁も今も残っているそうですね。 まさにこの時代、このような1000人とか、ある時は1万人とか招いての大宴会を行うこと自体は珍しいことではありませんでした。しかし、ベルシャツァル王が大宴会を催しているこのタイミングが問題だったんです。ちょっとここには書いてないんですけど、だってこの時ですね、バビロン帝国どういう状態だったかというと、バビロニア帝国の都バビロンはメディアとペルシャの連合軍にぐるっと取り囲まれている、包囲されている、その真っ最中だったんです。この時ベルシャツァル王は敵に取り囲まれている、そんな緊急事態ですよ。そんな真っ只中にあって、なんで大宴会催していたんでしょう。ベルシャツァル王は4章までのところにはなんていう名前の王様が登場してたか皆さん覚えておられますか。4章までのところに登場してたのはネブカドネザル王。彼はベルシャツァル王の祖父、おじいさんにあたる偉大な権力があった王様でしたけれども、そのネブカドネザル王が築いた業績の上に自分も偉いものであるかのようにデンと座って、このおじいちゃんが築いてくれたこの都バビロンの城壁が取り囲まれたぐらいで落ちるはずがないと、もうこの場に及んでベルシャツァル王は大宴会を催して、きっと自分の威信、自分の権力を部下にみんなに示して、この緊急事態でも取り囲まれてても大宴会できるぞって安心させようとでも思ったのではないでしょうか。宴会が進むにつれて、ベルシャツァル王はさらに自分の威信を、権力を人々に見せつけようとしたんですね。じゃあ次の2節もご一緒に読んでみましょう。はい。ベルシャツァルは酒の勢いに任せて、父ネブカドネザルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴族たち、および王の側室たちや侍女たちがその器で飲むためであった。この父という言葉は祖先という広い意味の言葉です。なのでさっきも言ったように、実際にはおじいちゃん、祖父にあたるネブカドネザル王が、そのステンドグラスにもなっていますね、エルサレムの都を陥落させて、そのエルサレムの都の宮、神殿から持ち出した神様への礼拝に使われる金や銀の器を持ってくるようにと、ベルシャツァル王は酒の勢いに任せて命じたのでした。何のためですか。なんと礼拝に使う神様のための聖なるその器を使ってみんなでブドウ酒を飲もうって言うんですよ。そこで次の3節出していただいて、3節見ると、それら金の器などが運ばれてきたので、彼らはその器で酒を飲み始めたと言うんです。今日も講壇のすぐ隣にはきれいなお花が生けられていますけれども、今回もお花当番の方がですね、今日の聖書の箇所をイメージして生けてくださったそうです。確かにそう言われると、この場に持ってこられた金の器、銀の器がたくさん散りばめられているような、そんなお花に見えますね。皆さん、このエルサレムから持ち出した神様への礼拝に用いられる金の器、銀の器、その他のいろんな道具は、ネブカドネザル王もさすがに敬意を払って大切に大切に保管してた器なんです。やがてバビロンの国が滅んで、ペルシャ帝国がその地を治めた時に、キュロス王が捕囚されてきた人々をエルサレムに帰っていいよって命じた時には、大切にしていたこの金の器、銀の器、礼拝に使う道具もエルサレムに持ち帰りなさいって取り計らった、そういう器です。その時キュロス王はその器の数も調べさせたんですけれども、その器のリストが今日は開きませんが、エズラ記の一章に書き留められてるんですね。エズラ記一章に書き留められていて、そこで保管されてたその器、その道具はなんと5400ですって。5400もの金や銀の用具が大切に保管されていたのでした。大王ネブカドネザル王は大切に保管して、後にペルシャのキュロス王は その数も一つ一つ調べさせるほど丁重に扱っていたその器を、この時ベルシャツァ王は宴会の席に持ってこいって持ってこさせて、なんとその器で酒を酌み交わしたというんですね。さらに4節、じゃあ4節もご一緒にお読みしましょう、はい、彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄木石の神々を賛美した。彼らはブドウ酒を飲み、酒の勢いに任せて神様の栄光を低くして、そして金だの銀だの青銅鉄木石の神々を礼拝し、それを神とし賛美したのでした。まさにベルシャツァル王は誠の評価を下される神様を無視して、神様にどう見られるかじゃない、人にどう見られるか、人の評価に心奪われて、結局は自分を見て人を見て、その心が大いに高ぶってしまっていたのではないでしょうか。その時神様の介入がありました。次の5節を見ると、ちょうどその時、なんと人間の手の指が現れて、その塗り壁に何かを書き始めた。確かに今日のお花にも白い塗り壁に手の指のように見えるものがありますね。今日の5節6節ご一緒に読んでみましょうか。5節6節、神様の介入をご一緒に読んでみましょう、はい、ちょうどその時人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書くその手の先を見ていた。すると王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えた。皆さん、ベルシャツァル王がもう高ぶりに高ぶって神様を蔑んだ。ちょうどその時手の指が現れて塗り壁に何かを書き始めました。何かを書くその手の先を見ていたベルシャツァル王は、6節にあるようにみるみる顔色が変わって大いに動揺して、腰の関節は緩み、もうフラフラになったんじゃないですか。膝はガタガタと震え出したんです。これは一体何事かと。そしてこの後はちょっと今日読みませんでしたけれども、簡単に説明するならば、王様はですね、もう大声でバビロン中の知者たちをみんな呼び出して、ここに書かれた文字を誰か解き明かす者はいないか、この文字を読んでその意味を教えるようにと、それができた者には地位も名誉も与えると約束して命じたんです。さあ、バビロンの知者たちにそれを解き明かすことはできたでしょうか。いいえ、誰も読むことも意味を告げることもできずに、ベルシャツァル王はひどく怯えて、さらに顔色が変わって、それを見ている貴族たちもこれは一体どうしたものかって途方に暮れたと、今日読まなかったんですけれども、8節9節には書かれているんですね。そこに登場したのは王母でした。彼女はネブカドネザル王の娘であり、ベルシャツァル王の母親です。彼女はネブカドネザル王の娘ですから、父のその王権の時に何度も父が見た夢を解き明かし、何度も父を助けてくれた、そして全面的な信頼を得てバビロンを治めていたダニエルの存在を王母はすぐ思い出した。彼女の言葉をそのまま使うと、聖なる神の霊の宿る人ダニエルがいますよと、ひどく怯えているベルシャツァル王に伝えたんです。こうして王の前に連れてこられたダニエル。ダニエルは10代半ばでバビロンに捕囚されてきた青年でしたけれども、ネブカドネザル王に長く仕えて、そしてその孫にあたるベルシャツァル王が治めているこの時、連れてこられてから約66年が経っていますから、ダニエルもおそらく80歳超えていたと思いますよ。ベルシャツァル王は ダニエルについてほとんど何にも知らないように、応募からこんな風に聞いたけどみたいに話しかけていますけれども、自分の祖父ネブカドネザル王の身に起こった出来事、前回見た4章に書かれていたネブカドネザル王の身に起こった大変な出来事を孫である彼も確かに知ってるはずですよ。ダニエルは王の前に立った時にその時の出来事を思い出させるんです。あなたのおじいさんであるネブカドネザル王もやっぱりあの時すごい高ぶって、その高慢のゆえに一時引きずり下ろされて、一時は獣のようになった。前回見た4章、しかしそこで誠の神様を知って再び大いに回復させられて、ネブカドネザル王は神様を賛美するものになった、そのことを話しました。いかがでしょうか。ベルシャツァル王はそんな偉大な王、祖父ネブカドネザル王の姿を見た者として、その生涯から教訓を学び、あ、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つということを覚えて、彼も心を低くできればよかったですね。しかし彼は高ぶりに高ぶってしまったんです。ダニエルの言葉を読んでみましょうか。22節、今日の箇所の22節をご一緒に読んでみましょう。はい。その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。そうなんです。ベルシャツァル王はこれらのことをすべて知っている。おじいちゃんのあの時の出来事、高ぶったゆえに引きずり下ろされて、一時は獣のようになって、でもそこで神様知って大い回復させられた、神様賛美するものになった、すべてを知っている。確かに知ってる。しかし知っていながら心を低くしなかったのだと。さらにそれどころか、では次の23節、23節もご一緒に、長いですが読んでみましょう。はい。それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。そうなんです。自分の威信、自分の権力、自分がすごいということを見せつけることに躍起になって、人にどう思われてるか、人の評価に心奪われて、自分の祖父が出会った誠の神様、すべての人の命を握り、すべての人の道をご存知の神様を無視して、高ぶりに高ぶってしまったベルシャツァル王の姿をダニエルは指摘したのでした。彼の高ぶりは誠の神様とはまさに対照的ですよ。見ることも聞くことも知ることもできない、そんな作られた銀金青銅鉄木石の神々を賛美することによって、このベルシャツァル王の高ぶりは明らかにされたのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。このベルシャツァル王の姿に私たちは高ぶりの原因を見ることができるのではないでしょうか。私たちが自分ばかりを見て、また人ばっかりを見て歩むならば、私たちは自分と人を比較し始めて一喜一憂してしまうと思います。人の評価に心を奪われてしまって、主から目を離してしまうときに私たちの心は高ぶって道をそれてしまうのではないでしょうか。子どもたちもみんな確かに学校や家庭で、大人だってそうですね、やっぱりみんな職場とか地域で自分ばっかり見て、人ばっかり見て高ぶってみたり、いたずらに落ち込んでみたりしてしまいやすい 私たちかもしれませんね。私は2005年に福島に副牧師として来る前に仙台で生協の宅配の仕事をしていましたけれども、生協の宅配先の方々と、あ、今日も暑いですねなんてペチャクチャおしゃべりしてるだけならいいんですけど、やれ今月は新しい組合員さんを増やしましょうキャンペーンだとか、お中元お歳暮の注文を一番多く取ってきたら商品が出るだとか、コープ共済保険に入ってもらいましょうとか、などなどのノルマも結構あってですね、仕事しながらよく自分と人を比べて落ち込んでみたり、まあ、結構ノルマの成績良かったので人と比べて高ぶってみたりしていたことを思い出しますけれども、そこには一時の達成感とか満足感はありましたけれども、そればっかり追い求めてるとやっぱり虚しくなったり疲れてしまったりしてしまったように思うんですね。私はチャペルを使って行われている学習塾のトポスで月に一度バイブルタイムをさせていただいてますけれども、先週中もバイブルタイムで改めてお話ししたんですが、トポスっていう名前、いい名前ですよね。トポスってギリシャ語で場所、居場所っていう意味なんですね。トポスを始めたその一人の姉妹が、あなたが何ができるかできないかとかじゃない、人と比べてどうこうじゃないと、あなたの存在そのものが神様に喜ばれていて、ここがあなたの居場所になってほしいと、そんな願いを込めて付けられた名前です。皆さんいかがでしょうか。私たち一人一人そんな神様の眼差しに包まれているということを決して忘れてはならないと思います。そんな神様の眼差しに包まれていることを覚えて、これからも歩んでいきたいと思います。私たちは信仰の基本姿勢である自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩む、このことを忘れてしまうと高ぶってしまうのではないでしょうか。自分ばかりを見て人ばかり見て歩むならば、私たちは一喜一憂してしまいます。人の評価に心奪われてしまって、主から目を離してしまうときに私たちの心は高ぶり、道をそれてしまう。さあ、道をそれてしまいやすい私たちに神様はいつも今日も恵みを注ぎ、私たちがそこから方向転換し悔い改め心を低くするようにと導いてくださっています。高ぶりに高ぶってしまったベルシャツァル王に神様が手の指を持って壁に書いたメッセージの読み方と解き明かしはこうでした。じゃあ次の24節25節続けてご一緒に読んでみましょう。24、25節読んでみましょう、はい、そのため神の前から手の先が送られてこの文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。神様が書いたメッセージ、それはメネメネテケルウパルシンというものでした。それらの意味はどういう意味かというと、じゃあ次の26節から28節もご一緒に読んでみましょう。ちょっと舌を噛んでしまいそうな暗号みたいな言葉ですけど、じゃあ26から28もご一緒に読んでみましょう、はい、その言葉の意味はこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせたということです。テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられるということです。そうなんです。つまりは神様がベルシャツァル王の知性を数えて、神様の計りで計ったらあなたは王に足りない、目方が足りないということが分かったためにあなたの知性は終わりです、国は分割されてメディアとペルシャに分け与えられるようになる、それがこの文字の解き明かしだったんです。皆さん、神様はこれまでも何度も何度もベルシャツァル王に恵みを与えて祝福を注ごうとしておられたのではないでしょうか。祖父の姿を見せて、その祖父の姿を見てその全てを知っている者として自ら心低くして謙遜になって 主権を神様に明け渡す、そういう王様になってほしいと願っておられました。しかしそれを無視して、天の主に向かって高ぶり、神様を冒涜し、作られた神々を賛美しました。そのすべてが今神様の計りで計られて、このように語りかけられたんです。この語りかけを聞いたベルシャツァル王はどうしたか、次の29節も読んでみましょう、はい、そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ金の鎖を首にかけさせ、彼がこの国の第三の権力者であると布告させた。王はですね、見事にその文字を解き明かしたダニエルに、王の衣服である紫の衣を着せたり、高い位の印である金の鎖を首にかけさせたり、ダニエルが第三の権力者であると布告させたりしたんですよ。でも王がこの時すべきことは何でしたか。そんなことじゃなくて、まず何よりも神様の前に自らの姿を見て悔い改めて、方向転換して心からへり下って神様に従うべきだったのではないでしょうか。壁に書かれた文字は、まず何よりも神様がベルシャツァル王に与えられた最後の悔い改めのチャンスだったのではないでしょうか。そうなんですよ、ベルシャツァル王は祖父ネブカドネザル王の姿から学ぶという神様の恵みを、また神様が直接壁に書いてくださった恵みのメッセージを無駄に受けてしまった、受け取ることができなかったんです。こうしてその夜です、30節にあるようにベルシャツァル王は殺されて、栄華を極めたバビロニア帝国はその歴史に突然幕が下ろされました。主の言葉の通り、31節にあるようにメディア人ダレイオスがその国を受け継ぐことになったのでした。引用箇所丸2番、コリント人への手紙第26章1節2節、第2コリント6章1節2節をご一緒に読んでみましょう、はい、私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。いかがでしょうか。道をそれてしまいやすい私たちに、神様はいつも今日も恵みを注ぎ、私たちが大切なことに気づくことができるように方向転換して悔い改めて心を低くするようにと導いてくださっています。ですから私たちは神の恵みを無駄に受けないように、私たちは今を恵みの時とし、今を救いの日としてへり下ることを大切にしたいと思いますね。聖書に書かれている人々の姿を見るときに、また信仰の先輩方の背中を見たものとして、私たちも心を低くして神様だけを主とし、心からの礼拝を捧げて歩んでまいりたいと思います。確かに私たちが共に歩むことが許された信仰の先輩方は、今日改めて深く覚えさせられていますが、12月に天に召された大山光栄兄弟も、また1月に天に召された白戸兄弟も、また先月末に天に召されたチェン先生も、どうでしょう、主の前にひたすらに心を低くして、人を見ないで、自分を見ないで、神様だけを見て、神様を愛し隣人を愛しておられたのではないでしょうか。とにもかくにも神様への礼拝を大切にして、いつも主を見上げて歩んでおられたのではないでしょうか。大山兄弟は以前は牧師伝道師として関西でも関東でも教会で働かれていましたけれども、この教会では決して私のことを先生と呼ばないでくださいと、先生と呼ばれることを拒んで、ひたすらに心低くして神様と教会に仕えてくださいましたね。この地域の人々を愛して、一人でも多くの人にとどれだけトラクトやチラシを何千枚何万枚配ってくださったことでしょうか。 そのホールのステージの上に置いてありますけれども、大山兄弟が使っておられた説教台をこの教会に託してくださって、やがてこの教会から若者が伝道者として出ていくときに使ってほしいって、主にあって未来を見ておられたのではないでしょうか。白戸兄弟のどんな時も礼拝を大切にされて、決してぶれない一本の筋の通った信仰者の姿勢も、どうですか、私たちの目に今も焼き付いているのではないでしょうか。チェン先生がその宣教師としての働きの最後の1年数ヶ月を間近で見せていただいたものとして、いかがでしょう、私たちもいよいよ心を低くして神様を愛し隣人を愛して歩み続けてまいりたいと思いますね。そして神様は確かに今私たち一人一人に語りかけてくださっています。今は恵みの時、今は救いの日です。神様の恵みを無駄に受けてしまわないように、キリストには何者も変えられないのだと心から主を賛美し、神様だけを私の主と告白して歩んでまいりましょう。最初にも読みましたけれども、最後にもう一回箴言18章12節を読んでお祈りしましょう。箴言18章12節をもう一度読んでお祈りしたいと思います。読みましょう。はい。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は栄華を極めたバビロニア帝国が一夜にして滅亡してしまう、そんな激動の一日の箇所をご一緒に見ることができました。この箇所から私たちはどんなことを今考えさせられて、また教えられて、そして一歩を踏み出すことができるでしょうか。高慢か謙遜か、高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立ちます。いかがでしょう。今日は高ぶりの原因を改めて確認しましたけれども、今自分の心の内を探ってみるならば、高ぶりの心、その原因となってしまう自分を見て、人のことばっかり見て、人の評価を追い求めて、自分が何者かであるかのように高ぶって、主から目を離してしまう、そのような自分の姿に気づかされるでしょうか。気づかされるならば幸いです。謙遜にへりくだる、その一歩を今日踏み出すことはできるでしょうか。主から目を離すことなく、ここが私の居場所であると、いつも主と共に歩む、そんな一週間、そんな日々の歩みへと今日ここから歩み出してまいりましょう。神様は今日も私たちに恵みを注ぎ、心を低くするようにと語りかけてくださっています。皆さんはその神様の恵みを無駄に受けないように、今が恵みの時、今を救いの日として、神様の恵みを受け取りたいと思います。聖書に書かれている人々の姿を見るときに、また信仰の先輩方の背中を共に歩むこと許されて見ることができたものとして、私たちも心を低くして神様だけを主と告白し、心からの礼拝を捧げて歩み続けてまいりましょう。 神様は今日が恵みの日として、今日が救いの日として皆さんに何を語りかけておられるでしょうか。その語りかけを今受け取って一歩を踏み出しましょう。お祈りします。天の神様、あなたは今日も私たちを愛し、何ができるから何ができないからじゃなくて、私たちのその存在を高価で尊いと愛して恵みを注いで導いてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。神様、ついつい私たちは神様を見ることを忘れてしまって、自分ばっかり見て、人ばっかり見て、あっちにフラフラ、こっちにフラフラ、高ぶってみたり落ち込んでみたり、そんな高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ、その知恵の言葉を今日改めて胸に刻みます。どうぞ神様、私たちが神様の恵みを無駄に受けることがないように、今日が恵みの日、今日が救いの日として、あなたの御言葉を握りしめて、へり下って神様を心の真ん中にお迎えして、あなたが私の主ですと、キリストには何者も変えられませんと、先輩方がそうだったように、私たちも今日またここから歩み出していくことができるように導いてください。神様、あなたの一方的で無条件の大きな大きな愛を改めて心から感謝申し上げます。どうぞ迷いやすい私たちを今週も神様が導いてくださって、主と共に歩むことの幸いを深く覚えさせてくださいますようお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。